それでは本日与えられている聖書の箇所をお読みいたします。今日与えられているのは創世記の28章です。旧約聖書の創世記の第28章1節から22節まで全体を読みたいと思います。私たちはこのずっと創世記を読んできています。創世記のヤコブの生涯を読んできていますけれども、今日はその3回目に、4回目ですね、今日は4回目になりますが、この創世記の第28章を読みたいと思います。お読みいたします。ごめんなさい、教会つなげ付きの聖書を使っていらっしゃる方は最初の方の36ページです。創世記の第28章です。イサクはヤコブを呼んでこれを祝福し命じていった。あなたはカナンの娘を妻にめとってはならない。立ってパダンアラムへ行き、あなたの母の父ベトエルの家に行って、そこであなたの母の兄、ラバンの娘を妻にめとりなさい。全能の神があなたを祝福し、多くの子を得させ、かつ増えさせて、多くの国民とし、またアブラハムの祝福をあなたと子孫とに与えて、神がアブラハムに授けられたあなたの帰由の地を継がせてくださるように。こうしてイサクはヤコブを送り出した。ヤコブはパダンアラムに向かい、アラム人ベトエルの子で、ヤコブとエサウとの母リベカの兄ラバンのもとへ行った。さてエサウはイサクがヤコブを祝福してパダンアラムに遣わし、そこから妻をめとらせようとしたこと、彼を祝福し命じて、あなたはカナンの娘を妻にめとってはならないと言ったこと、そしてヤコブが父母の言葉に従ってパダンアラムに行ったことを知ったとき、彼はカナンの娘が父イサクの心にかなわないのを見た。そこでエサウはイシマエルのところに行き、すでにある妻たちのほかにアブラハムの子イシマエルの娘でネバヨテの妹マハラテを妻にめとった。さてヤコブはベエルシバを立ってハランへ向かったが、一つのところに着いたとき日が暮れたので、そこに一夜を過ごし、そのところの石を取って枕とし、そこに伏して寝た。時に彼は夢を見た。一つのはしごが地の上に立っていて、その頂きは天に達し、神の使いたちがそれを上り下りしているのを見た。そして主は彼のそばに立って言われた。私はあなたの父アブラハムの神、イサクの神、主である。あなたが伏している地をあなたと子孫とに与えよう。あなたの子孫は地の塵のように多くなって、西、東、北、南に広がり、地の所属はあなたと子孫とによって祝福を受けるであろう。私はあなたと共にいて、あなたをどこへ行くにもあなたを守り、あなたがどこに行くにもあなたを守り、あなたをこの地に連れ帰るであろう。私は決してあなたを捨てず、あなたに語ったことを行うであろう。ヤコブは眠りから覚めていった。まことに主がこのところにおられるのに私は知らなかった。そして彼は恐れていった。これは何という恐るべきところだろう。これは神の家である。これは天の門だ。ヤコブは朝早く起きて枕としていた石を取り、それを立てて柱とし、その頂きに油を注いで、そのところの名をベテルと名付けた。その町の名は初めはルズと言った。ヤコブは誓いを立てて言った。神が私と共にいまし、私の行くこの道で私を守り、食べるパンと着る着物をたまい、安らかに父の家に帰らせてくださるなら、主を私の神といたしましょう。また、私が柱に立てたこの石を神の家といたしましょう。そして、あなたがくださるすべてのものの十分の一を、私は必ずあなたに捧げます。ここまでであります。今日はこの聖書の箇所から子供、子供と 孤独と神という題でメッセージをさせていただきたいと思います。このヤコブの生涯を私たちはこの25章から読んできましたけれども、ヤコブの生涯はヤコブとエサウ、この兄であるエサウと双子でありまして、このエサウとの確執というのが一つの大きなこのテーマでした。この25章でも27章でも26章、25章でも27章でもそのことがテーマでありました。このエサウがヤコブに出し抜かれてしまって、ヤコブはこのエサウの怒りを買って、ヤコブは家を出ていくわけであります。それが今日のところであります。ヤコブとエサウの話は大きな転換点を迎えます。いつもヤコブはエサウとの関係でこの戦ったりですね、この悩んだり、この追い越そうと思ったり、そういうことをして歩んできたわけでありますけれども、28章になってヤコブは本当にこの大きな人生の転換点を迎える家を出て、一人で新しい地に住んでいく。そしてヤコブはこの後20年間にわたって家を離れて神様の訓練を受けるのであります。神様の祝福を受けるその道でありました。本当にこの神様から訓練を受ける道というのは祝福を受ける道であります。それはこのヤコブにとっては不本意なことかもしれない、ヤコブにとっては苦しいことかもしれない、ヤコブにとってはどうなるんだろうという不安があったかもしれない、でもそれこそが神様の祝福を受ける道でありました。今日の聖書箇所はそのオリエンテーションのようなところであります。新しいところに住んでいくところで、本当に一人で立っていく中で最初に励ましをもらう、これから受ける20年間の訓練のための準備、私がいるから大丈夫だ、私がいつも一緒にいるから、あなたを導くから、あなたに必要な訓練を与え、あなたに必要なものをすべて与え、あなたを導いていくから心配するな、大丈夫だ、私はいつも一緒にいるんだぞと神様はヤコブに語ってくださいました。その、20年間の訓練のこの最初の出来事でありました。今日はこのベテルの出来事と言われますね。19節にそのところの名をベテルと名付けた、ベテル、ベテルって言葉はよく教会で使われる名前でありますけれども、これは何かというと神の家ってことですね。神様の住まわれるところだから、あ、私もベテルのような場所になりたい、私の家もベテルなところになったらいいな、私のこの人生の歩みもベテルのような歩みになったらいいな、そういう願いでベテル教会とかベテル神学校とかベテル大学とか、いろんな名前をつけるこの方々がいらっしゃる、本当に教会でよく使われる名前ですね。このベテル、私たちもこのベテルの経験をさせていただきたい、そのような思いで今日は3つのポイントでお話をさせていただきたいと思います。まず第一が、孤独の中での神様との出会いということであります。神様は孤独の中で私たちに本当に深いところで出会ってくださる。もちろん私たちが共に礼拝される中、共に歩んでいく中、共に乗り合っていく中で神様はそこにいてくださるとおっしゃってくださいました。でも孤独の中で神様は特別に私たちに触れてくださる、そういう方であります。ヤコブはお父さんやお母さんの保護のもとにありました。特にこの27章で先週読んだところでありますけど、27章で、起こったことを見ていくときに、お母さんのリベカの影響をものすごく多く受け、そのそばに彼が歩んでいたことがわかるのでありますけれども、でもですね、このヤコブは初めてその保護から外に出るわけであります。それも、今日読んだところというよりは27章の方に書いてあったんですけれども、 お兄さんのエサウが怒ってあいつを殺してやる、そんなことまで言い出したもんですから、このリベカはこのなんとかこのヤコブを逃がさなきゃいけないと思って、イサクにちょっと違う理由でイサクを、ヤコブを私の実家に送りたいんだけど、そういうふうに言ってこのヤコブを送り出すわけでありますね。これはベールシェバというところからハランというところにヤコブは旅立っていきました、直線距離で800キロ離れていました。直線距離で800キロですから、まあ、1日30キロ歩いたとして1ヶ月かかる距離であります。遠い遠いところであります。荒野であります。そんなに豊かなところではない荒野の地域であります。そこを彼は一人で歩いていきました。そして彼はここで石を枕にしたって書いてありますね。11節でありますけれども、一つのところに着いたとき日が暮れたので、そこで一夜を過ごし、そのところの石を取って枕としてそこに伏して寝たと書いてあります。石を枕にしたこのヤコブ、それは何も頼るものがないということの表れであります。本当に何も石しか枕にできるものはない、何も頼りにできない、何もないということであります。でもその時こそ神様との出会いのチャンスであります。なぜならばそれは彼が一人の人として立たなければならなかったからです。今まで母親や父親の信仰の仮に隠れていたでありましょう。あの人がいるから、あの親がいるから、あの人がいるから、そんな思いもあったかもしれません。でもここで彼は一人の人として神様の前に立たなければなりませんでした。それは私たちにも必要なことであります。私たちもあの人がいるから、この人がいるから、とてもありがたいことです。励ましであります。力になります。でも私たちは一人一人神様の前に立つことが必要なのであります。イエスもたびたび一人になられました。本当に人々が集まっているところ、イエス様は喜んで一緒に食事をしたり彼らに話をしたりしました。人々との関係をイエスは嫌がったわけではありませんでした。でもそれに負けないくらい一人になる時を大切にしました。みんなが起きる前にイエスは寂しいところに行って祈りました。みんなを解散させた後、一人で山に登って祈りました。イエス様は一人になって神様の前に立たれたのであります。父なる神様の前に立たれたのであります。モーセもそうでありました。モーセも一人で山に登って神様の前に立ちました。その時に神様の御声を聞きました。エリアもそうでした。エリアも本当に一人で荒野に行きました。そして山に行きました。そして神様の前に立ちました。神様の声を聞きました。私たちどうでしょうか。本当に一人になることが難しい時代になってきているなってことを思います。ここ数年、10年くらい、10年、20年の話だと思いますが、本当に電話を一人一人が持つ時代になりました。どこに行っても電話が通じる。飛行機の中は大丈夫だったのが、だんだん飛行機も危なくなってき、危ないっていうか、飛行機も電話が通じるようになってきたでしょうか。本当に、この、どこへ行っても連絡が取れる。どこへ行っても、このいろんなネットワークがあって、そして、どうしてるってすぐ、連絡が取れる。ちょっと暇だな、ちょっと時間ができたな、世界を見ることができる、そういう社会の中に私たちは歩んでいます。その中で一人になる時をどれほど私たちは大切にしているでしょうか。それも一人の人間として神様の前に出る時をどれほど大切にしているでしょうか。 あるときはそれは不本意なことかもしれません。一人になりたくて なったならまだいいかもしれない。でもあるときは本当にどうして思うことがあるかもしれません。どうして私は今この一人であることを引き受けなきゃいけないんだろうって、そう思うことがあるかもしれません。でも それは神様があなたに特別に触れようとしているチャンスなのであります。私自身は振り返ってみるならば、死を意識したときに一人であることを本当に感じました。自分がもしかしたら死ぬかもしれないと思ったときに、私は一人なんだなって思いました。一人で私はこの周りの人たちのことに、ことがどんなに、周りの人がどんなに今手を握ってくれても、どんなに励ましてくれても、どんなに大丈夫だよと言ってくれても、どんなに手をつないでくれても、どんなにこの励まし、この共に祈ってくれても、私は一人で死ぬときはその瞬間を迎えていくんだなと思ったときにですね、ああ私は孤独なんだなと思いました。あ、一人なんだなと思いました。そしてそれだけじゃなくて怖かったですね。でもその時に神様が語ってくださった御言葉は、私自身にとってものすごい宝ですね。ああ、神様が私と一緒にいてくださる。他の誰も行くことができ、行きたいと思ってくれても、誰かが一緒に行きたいと思ってくれたとしても、行く時は一人なんだなって。でも、イエス様はそのような時も、神様はそのような時にも一緒にいてくださる。そのことを本当に覚えたときに、力が湧いてきたことを思い出します。私たちは一人になったときに、神様は特別な恵みを与えようとしていらっしゃる。ぜひですね、もうそういう状況に追い込まれた。いろんな問題が起こったり、どうしてこんなことが起こるんだということが起こってきて、自分一人になってしまった、孤独を感じないでいなくなってしまった、そのときには、このヤコブもそうだったと思います。その時には、ああ、神様が私を新しいところに導こうとしていらっしゃるんだ。私に新しい恵みを注ごうとしていらっしゃるんだ。新しい祝福を与えようとしていらっしゃるんだ。そのように、本当に受け取っていただきたい。そのことを恵みとして、神様に求めていただきたい。そして、ある時には、あえて、自分から一人になる時間を作って、神様の前に静まる、その時を大切にしていただきたいと思います。神様は私たちが一人になる時にそこに来てくださる方であります。そして2番目に、天のはしごを下してくださる方であります。ヤコブは夢を見ました。どんな夢だったでしょうか。12節。時に彼は夢を見た。一つのはしごが地の上に立っていて、その頂きは天に達し、神の使いたちがそれを上り下りしているのを見た。そこにはですね、はしごがかかっていた。そして天の使いがそのはしごを使ってですね、上ったり降りたり、上ったり降りたりしているのが見えた。それは天と地とを結ぶものとして神様がそれを与えてくださった。口語訳の聖書を見ると、一つのはしごが地の上に立っているってありましたけど、新改訳とか、新共同訳皆さん使ってらっしゃる方多いでかもしれませんね。新改訳や新共同訳を見ると、それは、地に向かってはしごが立っていたって書いてますね。地に向かってはしごが伸びていたって書いてありますね。ですから、神様の方から人間の方に、この、はしごが、下っていたんですね。これが大切なことであります。旧約聖書の創世記を読んでると、これと対照的な出来事が出てきます。それは、人間の方から少しずつ少しずつ積み上げていって、高くして神様に届こうという、人々がいました。バベルの塔ですね。バベルの塔というのがありました。この創世記の第11章に出てくる出来事でありますけれども、バベルの塔というのがあってですね、この人々が神様に届きたくて、少しずつ少しずつこの 高い、今もそうですね、この今のもうだんだんだんだん高いところ、高いところへと、建物を建てようとしていますけれども、こっちの方が高い、こっちの方が高いってやりますけれども、この当時もですね、それ高さだけじゃなくて、神様に届こうとした。それがバベルの塔。ちょっと絵を描きました、今日は。絵が出るでしょうか。バベルの塔は人間の方から神様の方に近づいていこうとしました。しかし神様はこれを許されませんでした。そして今日はこのヤコブの夢の中で天からはしごを下ろされました。天からはしごを下ろして上から下にこの御使いたちが、天使たちが降りてくる、そういう方向、神様の方から人間の方へ、神様から人間の方へとこのはしごを下ろされたわけですね。神様の方から人間の方に救いの手を伸ばされた。私があなたと一緒にいるから、私があなたと一緒に歩むからと手を差し伸べられていらっしゃる、その姿が見ることができます。新約聖書、これはですね、新約聖書でイエス様のことを表しています。聖書の言葉を読みましょう。ヨハネの一章51節です。これはイエスの言葉でありますが、よくよくあなた方に言っておく。天が開けて神の御使いたちが人の子の上に上り下りするのをあなた方は見るであろう。これはイエス様が、弟子がですね、もうイエス様の力を見て、すごいすごいわって言って感動してびっくりして、あなたこそ救い主ですって言った時にですね、あなたこそ神の子です、あなたこそこのイスラエルの王ですって言った時にですね、あなたはこういうことで驚いているのか、もっとすごいことを見るぞと、それはこれだぞ、天が開けて神の御使いたちが人の子って、これイエス様がご自分のことを呼ぶ時に人の子って言い方をしたんですけど、神の御使いたちが私の上に上り下りしているのを見るだ、それはイエス様が神様から人間の方に伸ばされた天からのはしごである、これを登ってきなさい、私を登っていきなさいと神様が道を開かれたこの天からのはしごであることを表された言葉であります。ですからさっきの絵を書き換えるとこういうふうな絵になることができます。人間は人間の方から神様にこの道を求めます。どうしたらいいのかな、道徳を求めたりですね、宗教を求めたりします。どうしたらいいのかなって神様の方に道を開きます。求めます。でも、それは神様に届くことはできない。なぜならば人間は人間だから。人間は罪を持ってるから。人間の方から神様に届くことはできない。だから神様の方からはしごを下ろしてくださった。それがイエスなんだ。今私たちはレントの期間を過ごしています。このレントというのは、R じゃなくて L から始まるレントですね。これは何かというと、このイエスが十字架にかかったことを覚えて、イエス様の十字架の苦しみを覚えて過ごす40日間ですね。今日の主報のコラムにも書いておきました。イエス様が私たちのために、罪のために十字架にかかってくださった。そしてイエスが十字架にかかることによって救いの道が開かれて、イエスは私は道であり真理であり命であるとおっしゃいました。私が道なんだよ。私こそが道なんだよとおっしゃいました。人間はイエス様という道を通って神様のところに行くことができる。そのようにイエス様はおっしゃったのであります。本来ならば私たちは自分の罪ゆえに滅ぼされなければならない存在であるのに、イエス・キリストが私たちの罪を身代わりに負ってくださったがゆえに、私たちの罪のためにイエスが十字架の上で死んでくださったがゆえに、私たちは許されて、神様をイエス様を信じるときに許されて神様とに行くことができる。イエスの十字架によって神と人との道が開かれる。それが天からのはしごであります。神様の方から道を開いて、私はあなたと一緒に歩むよ、私はあなたと一緒に生きるよ、私はあなたと一緒にあなたを導き、あなたを支え、あなたのが苦しみや戦いの中でも、このから20年間、このヤコブはこの後20年間 困難の中を歩むわけでありますけれども、このあなたが苦しみ、悩み、悩んで歩みの中でも一緒に私が歩んでいくから心配するなよと、イエス様は天からのはしごの幻を見せて、ご自身が共にいてくださることを表してくださった。今の時代、イエス・キリストによってそのことが明らかにされて、イエスを信じるときに、私たち、神様、私たちといつも一緒にいてくださる。本当に心配しないで大丈夫なんだ。戦いはあるだろう、悩みはあるだろう、苦しみはあるだろう。でも、私はいつも一緒にいるから、そのようにご自身を表してくださったのであります。3番目のポイントに行きたいと思います。知らないときにも、気づかないときにも、共にいてくださる神様ということであります。ヤコブは言いました。創世記の28章の16節でこういうふうにヤコブは言っています。ヤコブは眠りから覚めていった、まことに主がこのところにおられるのに、私は知らなかった。神様がここにいらっしゃるのに私気がつかなかった。これはどういうことかというと、私たちが歩んでいく中でもそういうことがあるということです。神様がいらっしゃるのに気がつかないことがあるということです。気がつかないときにも神様がいらっしゃるということであります。皆さん、ああ、神様がいらっしゃるって感じるときありますか？ああ、神様素晴らしい。神様私と一緒にいてくださるんだな。本当にありがたいな、感謝だなと思うときありますか？素晴らしいです。でも、本当に神様いるんだろうか。いやー、昔はそんなこと感じたんだけど、なんか最近感じないなとかですね。いやー、あの人感じるって言ったら私にはちょっとピンとこないな。そういう方もいらっしゃるかもしれません。与えられている人は感謝する。大切なことです。でも、じゃあ私は感じないから神様いないのか。感じないから自分はダメなのか。そうではなく、与えられないときは、このヤコブの言葉を思い出してください。私は知らなかったけれども、神様はここにいらっしゃった。私たちもそのことに気がつくときが来る。ああ、神様いらっしゃったのに私分かってなかった。そのことが、目が開かれるときが私たちにも来るであります。私たちはしばしばあまりにも自分の感情とか自分がどう感じるかとか自分の感覚とか自分の気分とかそれを頼りにして神様がいてくださるとかいてくださらないとか神様が素晴らしいとか素晴らしくないとかそれを判断していることがどれだけあるだろうかと思います。でも私たちがどう感じようとも私たちがビビッと感じようとも、それが感じられなかったとしても、神様は変わらず信じる者たちと共にいて、信じる者たちを守り支え、助けてくださる方であります。私は決してあなたを離れず、あなたを捨てないとおっしゃった。その方は今もあなたと共にいらっしゃるのであります。もう一箇所。聖書を開きたいと思います。イザヤ書の50章にこのような言葉があります。イザヤ書の50章の10節であります。神様こういう人を探してるって言うんです。あなた方のうちで主を恐れ、そのしもべの声に聞き従い、暗い中を歩いて光を得なくても、主の名を頼み、己の神に頼る者は誰か。ここにですね、一つの可能性があります。それは、暗闇の中を歩むとき、それは、ある一つの可能性は神様に背を向けているから暗闇の中を歩むということがあるかもしれません。私たちが歩む中で、心に後ろめたいものがある。なんか隠していることがある。 悔い改めなければならないことがある。なのに、悔い改めてない。神様の前に背中を向けてる。それなのに、神様どうして私を満たしてくださらないんですか？それっておかしいですよね。私たちが暗闇の中を歩む理由の一つは、私たちの方が神様から背中を、神様から離れ、神様に背を向けているとき、それは神様のいらっしゃることを、神様の力、それを知ることはできないかもしれません。でも、ここにあるように、あなた方のうちで主を恐れ、そのしもべの声に従っているのに、暗い中で歩いて光を得ない時もある。そんなことあるんですかって方がいらっしゃるかもしれない。でも私たちが歩んでいく中である、神様を恐れているのに、神様の御声に従っているのに、なんで私はこういう辛いところを歩くんでしょうか、なんでこんな悲しいところを歩くんでしょうか、なんでこんな心が燃えないんでしょうか、なんで私はこの神様の力をもっともっともっともっと深く、もっともっと喜びにあふれて感じないのでしょうか。そういう暗闇の中を歩む時もあるでありましょう。でもその時にも主の名を頼み、己の神に頼る者は誰か。そんな中でも神様を頼る者は誰だろうか。神を恐れを、神に従っても神を近くに感じない時もある。でもその時は神様を信頼して、神様を頼って歩めよう。神様はそのように私たちに語っておられるのであります。私たちが気がつかない時も主はそこにおられるのであります。苦しくて苦しくて苦しくてしょうがない時にも主はそこにおられるのであります。問題課題に押しつぶされそうな時にも神様はそこにいらっしゃるのであります。このヤコブのこの時どんな思いだったかと思います。本当に不安であったでしょう。本当に転ぶさかったと思います。また自分を責めたかもしれません。自分はなんてことをしたんだろう。あのお兄さんを出し抜いてしまったお母さんに言われたからだけれども、でも出し抜いてしまってなんてことをしたんだろう。そんな気持ちもあったかもしれません。わかりません。彼は本当に複雑な思いを持って歩んでたと思います。寂しかったと思います。納得いかない思いもあったかもしれない。私の言う通りしなさいってお母さんは言ったけど、やったら、さあ、あなたは、私のお母さんの故郷行きなさい。家から追い出されてしまった。本当に、どうしてだろうってこともあったかもしれない。でも、そのような時にも、神様は共にいて、心配するな。私はあなたと一緒にいるよ。私はいつもあなたを守るよ。あなたをここに連れ帰るよ。あなたの必要を満たすよ。そのように、約束をしてくださったのであります。私たちが本当に苦しみや戦いの中、また本当に気分的に神様恥じらって言えない時にも、神様は私たちと共にいて、その中でもっともっと深い神様の恵みを与えようとしていらっしゃる。神様の深い取り扱いを与えようとしていらっしゃる。孤独の中で本当にみんなが自分を捨ててしまったんじゃないかと思うような孤独の中でも、主は共にいてくださる。皆さん、今本当に世界で起こっているところを見るならば、そうですよね。イスラム国の支配地域の中で起こっている、あのテロが起こっている地域で起こっていることを見るときに、本当にそこで信仰を持って生きることがどんなに大変なことか。けれども、そこで立っているクリスチャンの方々のお証しが聞こえてきます。彼らはイエス様を信頼して、神様を信頼して、悪に対して善を持って答え、悪に対して悪に対して悪を持って答えるんじゃない、悪に対して善を持って勝つんだ、そのことを実行していらっしゃいますよね。主の証人として立っていらっしゃいますよね。本当にこういうことの中に 神様どうしてですか。そういうことの中で、でも神様が彼らを支え、守り、用いてくださっている姿を私たちは見ることができる。私たちの悩みはどうでしょうか。私たちの戦いはどうでしょうか。私たちの戦いの中でも同じことを神様はおできになる方です。本当にこの方を信頼して、この方を信頼して歩んでいこうじゃありませんか。お祈りをいたしましょう。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえます。本当に私たちは神様、あなたが私たちと共にいてくださることを心から感謝いたします。あなたが私たちをのために道を開いて、イエス様がこの世に行ってくださったその恵みを覚えて感謝いたします。でも私たちが歩んでいく中には孤独に押しつぶされそうな時もあります。また魂の闇夜のようなところを通る時もあります。祈っても祈っても祈っても、私は取り残されたんじゃないんだろうかというような、私は捨てられたんじゃないかというような、そんな思いに取られる時だってあります。そんな時にも神様は共にいて、あなたご自身を表し、私たちを支え、あなたを信頼することを求めていらっしゃることを感謝を申し上げます。私たちが気がつかない時にも、私たちが感じられない時にも、イエス様は共にいてくださる方であることを感謝をいたします。どうかこの信頼を持って、この信仰を持って、あなたを信頼して歩んでいかせてくださいますようにお願いを申し上げます。イエス様のお名前によってお祈りを申し上げます。アメン。